町の話題、市内で行われたイベントや行事、町の話題を写真と一緒に紹介します。また三好市ホームページではトピックス、町の話題と市政番組三好トゥデイ動画配信でイベントや行事の様子を紹介しています。ホームページアドレス http://www.city.aichi-myoshi.lg.jp 気軽にお茶を楽しむ市民茶会。平成28年度第3回市民茶会が2月5日文化センターサンアートのふるさと会館で開催されました。市民の皆さんに気軽に日本の伝統文化であるお茶を楽しんでもらおうと年に3回開催されているこの行事。この日はあいにくの雨となりましたが、大人から子供まで幅広い年代の人がふるさと会館を訪れました。茶会の席では、煎茶道梅砂流の吉田正窟社中が席主を務め、煎茶道にも流派や作法がいろいろありますが、今日はあまり難しく考えずに、ゆっくりとお茶を楽しんでください、と挨拶。続いて、お茶や茶菓子が振る舞われると、参加者は煎茶の中でも、最高級品である玉露の香りや美味しさを味わっていました。また会場に和服で訪れた人も数多く見られ、思い思いに茶会を楽しんでいる様子でした。会場に訪れた女性の一人は優雅なひとときを過ごすことができました。鳥年をモチーフにしたお茶菓子が可愛らしかったです、と話していました。写真が4枚掲載されています。1枚目、和服の女性も交えて、女性が3人。玉露の茶器で玉露の香りや美味しさを味わっている様子が写っています。2枚目、茶会でのお点前の様子が映っています。3枚目、席主のお手前を正座をして真剣に見入っている9人の皆さんが映っています。4枚目、順番にお茶やお菓子が振る舞われている様子が映っています。会場は笑顔でいっぱい。三好市老人クラブ連合会特別講演会、急速な高齢化社会を迎えつつある今日、老人クラブが社会的に担う役割はますます増大しています。老人クラブの指導者に必要な知識と教養を深めてもらうことを目的に、2月8日三好市老人クラブ連合会特別講演会が福祉センターで行われました。笑顔あふれる毎日を過ごすためにと題し、講師に落語家の微笑み亭サンタさんを招いて行われたこの講演会に、およそ150人が参加。講演では交通安全や犯罪への注意の仕方や、認知症予防には適度な運動が大切であることなどを、ニュースなどの話題を交えて面白おかしく呼びかけていました。参加した男性の一人は、面白い話の中にも知らないことやためになる知識がたくさんあり、とても勉強になりました、と満足そうな表情で話していました。写真が2枚掲載されています。1枚目、参加した老人クラブの指導者の方々が椅子にかけて 笑顔で聞いている様子が映っています。2枚目、講師で落語家の微笑み亭サンタさんが手振りを交えて話している様子が映っています。子どもたちの安全を守ります。愛知県警察本部生活安全部長から東海学園大学への感謝状の贈呈式。東海学園大学の学生たちにより構成され、子どもたちの下校時における見守り活動や青色回転灯装備車青パトでのパトロールなどを行っている三好市消防団機能別分団、市外においても機能別分団を中心とした学生ボランティア団体ともいきオフィシャルパトロールスクワッド、通称トップスとして、トヨタ安全安心フェスタ、体験型防犯教室冒険愛知などのイベントで来場した子どもたちに対して自己防衛や危機を回避するための方法を指導するスタッフとして積極的に活動しています。こうした活動の功績が認められ、2月10日東海学園大学で愛知県警察本部生活安全部長からトップスへ感謝状が贈呈されました。贈呈式には機能別分団やトップスとして活動する学生を代表して松沢博樹さん、村瀬智也さんが出席し、愛知県警察本部子ども女性安全対策課調査官の鈴木隆警視から感謝状が手渡されました。村瀬さんは、これからも安全安心な街づくりに貢献できるように地域の防犯活動に積極的に関わっていきたいですと力強く話していました。写真が2枚掲載されています。1枚目、松沢博樹さん、村瀬智也さんが愛知県警察本部の方々に囲まれて表彰状を抱えている様子が映っています。2枚目、松沢博樹さん、村瀬智也さん、お二人がソファーに座って笑顔で力強く話している様子が映っています。情熱あふれる発表を行いました。第37回西三河地区消防職員意見発表会。現在の消防行政を取り巻く諸問題に対する認識や処方策を発表することで、論理的な考察力と表現力を養うとともに、地域住民の負託に応えられる視野の広い職員の養成を図ろうと、2月10日サンアートで第37回西三河地区消防職員意見発表会が開催されました。この日は発表順で美山消防本部、豊田市消防本部、鬼怒浦東部広域連合消防局、高田町消防本部、岡崎市消防本部、西尾市消防本部のそれぞれから選ばれた代表の消防職員が発表を行いました。最優秀賞に選ばれたのは、スイッチをテーマに発表した美山消防本部消防士長の渡辺圭一郎さん。仕事とプライベートのオンとオフをしっかり切り替え、体を休めることの重要さを身振り手振りを交えながら力強く発表していました。写真が2枚掲載されています。1枚目、壇上で消防職員が意見発表している様子が映っています。2枚目、身振り手振りを交えながら力強く発表している代表の消防職員が映っています。老後のライフプランを考える。金融知識普及 生活設計講演会。60代、70代の人に障害設計やライフプランを組み立てる際の参考にしてもらおうと、2月14日、愛知県金融広報アドバイザーで1級ファイナンシャルプランニング技能士の岩田敏子さんを講師に招き、金融知識普及生活設計講演会が市役所で開催されました。講演では、高齢者の生活設計と相続への備えをテーマに、高齢者の生活実態や年金、医療制度についての基本知識や生活設計、ライフプランの立て方、相続への備え方などについて説明されました。ライフプランを立てる上では、どこでどのような生活をするかなどを考え、現在の収支の状況や今後について見通すことが大切であるなどのポイントが話されると、参加者は熱心にメモを取っていました。参加した女性の一人は、相続の話は難しいと思っていましたが、今日の講演は分かりやすくてよかったです、と話していました。写真が2枚掲載されています。1枚目、講演会を真剣にメモを取りながら聞いている参加者の様子が写っています。2枚目、愛知県金融広報アドバイザーで1級ファイナンシャルプランニング技能士の岩田敏子さんがプロジェクターで映し出された画面の横で講演している様子が映っています。さらなる協力関係を、三好市と株式会社名古屋グランパス8の間における相互支援協定の締結、スポーツ推進を基軸とした活力ある個性豊かな街づくりを目指し、スポーツに関する教育や人材の育成に関する事業などについて、さらなる連携、協力を図ることを目的に、2月15日、三好市と株式会社名古屋グランパス8の間における相互支援協定、通称パートナーシップ協定が締結されました。市役所で行われた締結式では、はじめに小野田健二市長が、今回の協定を通して子どもたちが本物のスポーツ選手であるグランパスの皆さんと触れ合う機会が増え、夢や希望が膨らむことを期待しています、と挨拶。続いて、株式会社名古屋グランパス8代表取締役社長の佐々木真一さんが、若い人たちや子どもたちがスポーツに興味を持ち、市内のスポーツ教育の振興に少しでも貢献できればと思います、と挨拶しました。その後、小野田市長と佐々木社長が協定書にサインし、協定が締結されました。写真が2枚掲載されています。1枚目、小野田健二市長と株式会社名古屋グランパス8代表取締役社長の佐々木真一さんが相互支援協定の協定書を提示している様子が映っています。2枚目、小野田健二市長と佐々木社長が協定書にサインをしている様子が映っています。今後の医療のあり方を考える在宅医療介護連携推進普及啓発講演会。三好市では、誰もが可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護のサービスを一体的に提供することのできる地域包括ケアシステムの構築を目指しています。その一環として、在宅医療とはどのようなものなのかを市民の皆さんに 広く知ってもらうことを目的に、2月15日、在宅医療介護連携推進普及啓発講演会がサンアートで行われ、市内外から100人が訪れました。講師を務めた豊田市地域医療センター総合診療課長で、医師の大杉康弘さんが、古くて新しい21世紀の在宅医療と題し、在宅医療を推進する目的や、今まで病院でしかできなかった診療も、現在では在宅医療でできるようになっていることなどを説明しました。その後、実際の症例を紹介しながら、在宅医療であれば患者と家族の負担が少ないことや、患者がリラックスできる環境の中で好きなことをしたり、目標を持ったりすることで元気に生きられることなど、在宅医療のメリットを紹介しました。写真が2枚掲載されています。1枚目、訪れた皆さんが、医師の大杉康弘さんのお話を熱心に聞いている様子が写っています。2枚目、医師の大杉康弘さんが、古くて新しい21世紀の在宅医療についてプロジェクターを使いながら説明している様子が写っています。